皆さん、こんにちは。恋愛セラピストの、東康です。本日は、私の、初の著書、あなたの恋愛がうまくいかない本当の理由、この発売を記念しまして、この本の内容を、さらに深く理解するための、対談を、したいと思っております。この、音声ファイルを聞いてくださってどうもありがとうございます。今日の対談相手はですね、私の、お友達、そして、まあ、ちょっと先輩の、セラピストの、方なんですけれども、鈴木健二さん、天才心理療法家という肩書きで活動されてまして、まさに天才的な、天才的っていうのはどういう意味かっていうのをですね、ご想像にお任せしますが、本当に天才肌のですね、セラピストの方です。最近、大人のおまじないで人生が変わる心の教科書という非常に、役に立って面白い本を、出版された、方なんですけれども、この、鈴木健二さんと、今日は対談をしていきたいと、思っています。鈴木さん、こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。僕もね、鈴木健二です。よろしくお願いします。
はい。
僕もね、実は今日、この、あなたの恋愛がうまくいかない本当の理由というね、東さんの初の著書、今朝方電車の中で電車の中で全て読破させていただきました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。一言で言いますと、まずすごくわかりやすいですね。
ありがとうございます。
わかりやすいです。はい、どんな本かなっていうふうに読んでね、流れをざっと見たんですけれど、まずタイプ別なんですよね。はい、うまくいかない人のタイプ別でまず分かれているっていうことと、
はい、そうですね。
そうですよね。で、それぞれの、タイプ別の女性の中で感情がどんなことが起こっているのか、内面でどんなことが起こっているのかっていうことが、かなりことを細かく書いてあるなっていうのが印象だったんですよね。
そうですね。はい。こだわりのところですね。
そうですね。すごいこだわってるなっていうのがありました。で、さらに、その感情面で、うまくいかないことに対して、解決方法を提示していると。
はい。
非常に、すごくステップがね、わかりやすいなっていうことと、実践しやすいなっていうのが、印象ですね。
はい。ありがとうございます。
はい。で、まずね、このタイプ別っていうことなんですけれど、
はい。
割とこう、女性の方々こう、私は何タイプっていうのを気にされる方多いじゃないですか。
そうですね。はいはい。
これ元々、そうですよね。
血液型占いから始まって、結構そういう方ね、いらっしゃいますよね。はい。
これ元々3タイプ、はいで、最初から確定だったんですかね？
これは最初は、うまくいく人、いかない人っていうのが、どういう、自分がどっちのタイプなのかっていうのがわからないだろうっていうことで、
はい。
本の一番最初にこう、タイプ別にこういう恋愛の展開になりがちですよっていう、ちょっとミニ小説風にして書いてるんですけども、
はい。
そこが、うまくいかない人と行く人の二つしかなかったんですよ。
はいはいはい。
でもそうすると、どうしてもこれに当てはまらない人がいるねってことになって、うん、もうちょっとタイプ分けしないと、ね、
はい、
具体的にすればするほど私とは違うっていうふうになっちゃう人が出てくるので、本当は最初5つぐらいにタイプ分けしようと思ったんですけど、
うん、
5つにすると本として収集がつかなくなるということになって、
はいはい、
で、こう、絞って、やっぱりまあ3つだろうと。
そうですね。認識しやすい。そう、認識できる。
はい。
という段階でね、はい、3つは。
で、自立っていう3つっていうのが、
はい。
まあ、割と、その、分けるとしたら、まあ、分けやすい分け方かなと。
そうですね。
はい。この三つに、
ね。 ああ、いいですね。逆に多すぎると、自分がどのタイプなのかよくわからなくなってくるっていうことにもなりかねないですよね。
そうなんですよ。しかも、人って典型的な依存タイプっていう人はあんまりいなくって。
そうですね。
結局、この本の中にも、どんな人も3つのタイプそれぞれの要素を持っているので、書いてあるんですけど、このタイプとこのタイプを持ってるかな、みたいな。
はい。
感じになるんですね、必ず。
そうですね。
だから、5つも6つもタイプがあると、その中で、これとこれとこれが当てはまるかなとか思い始めると、もう、
混乱したい。
本当に混乱してしまう。
そうですよね。うん。認識できる量としては、もう的確ですよね、これね。
うん。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。
で、あとね、すごく、感情面のことの弁で、はい、行動心理学的な部分もあるんですけれど、どちらかというと、こう、深層心理学的な部分、はいはい、人間には理性の部分と、理性でコントロールできる部分と、そうでない部分があるんですよ、と。
はい。
で、その理性でコントロールできない部分が、自分の中に、あるって気づいてる人もいるし、
うん、
あるって気づいていないと。
はいはい。
いうタイプの人もいると。で、それぞれのタイプで対処方法が違うと。
あ、そうそうそうそう、そう、そうなんです
ね。ね、はい、確かにその通りだなと思いましたよね。うん、この僕なんかもこの深層心理学すごく大好きで、いろんな深層心理学関係のものとかをこう、調べたりとかですね。
はい。
あとは、宗教学の中で、人はどんな深層心理が働いてるんだろうかとかっていうことをね、いろいろ調べるの好きなんですけれど。
はいはい。
これ恋愛本の中で、
はい。
部分人格制御で、はいはい、シャドウのことを扱ってるっていう本はあんまりないと思うんですよね、今まで。
あ、そうですね。
扱っ言い方は違いますよね。こういう言い方されてないですよね。
あー、確かに。こういう切り口の本は、僕恋愛本結構読んでますけど、ないですね。
ないですよね。
はいはい。
どちらかというと、行動心理学の方から入る方が多いですよね。
多いですね。
こういう時はこうしましょう。こういう時はこんなことしましょう。みたいなね。
はい。
そこがね、すごく斬新でええなと思ったんですよね。
それなぜそうなったかっていうと、うん、僕が恋愛相談を受けている仕事をしているので、そういう本をたくさん読んだけど、うまくいきませんっていう相談が結構あるんですね。
あ、恋愛関係の本を読んだけどうまくいかなかった。
そうそうそう。
あ、はいはいはい。
そういう人に対して、じゃあどう、こう切り込んでいったらいいかって考えていくと、やっぱりその深層心理のところに、こうどうしても入り込んでいかないと解決策が見つからないので。
ああ、なるほど。
常にそればっかりやってるから、もう僕が本を書いたらこうなっちゃうっていう、なんかそういう必然的な流れだったんですけど。
ああ、いいですね。
はい。
これは僕のね、知り合いの方で、
はい、
やはり、同じような悩みを抱えてらっしゃる方がいたんですね。
はいはい。
まあ、その方は塾の講師の方なんですけれど、
はい、
やはり、行動面で、こう、アドバイスすると、こうした方がいいっていうアドバイスをするんですけれど、
はい、
もう、にっちもさっちもいかないで解決しないと。で、そこで、どうしても深層心理的な部分が大切なんじゃなかろうかということで、
はい、
僕のところで相談してくれた方いらっしゃるんですけど、まあ恋愛も行動っていう部分ではね、うまくいかなかった。行動で解決しようと思ってもうまくいかなかったっていう部分では、結構一致してるのかなと思うんですよね。子供の問題もね、その恋愛の問題も深層心理のところに行かないとなかなかうまくいかないっていう部分ではね。
そうそう。行動を変えることで解決できる人もいるんですけど。
はい。
まあそういう人は、そういうアドバイス本がたくさん出てますので。
まあそうですね。
読んでもらえればいいっていう。
あ、そうですね。
でも、行動を変えてみようとしてもうまくいかないときに、
うん、
もうちょっとこう、深いところまで、
はい、
自分の心の中を、ね、探っていくっ ていう、うん、それが、なんか、もう僕の中では、その、うん、なんていうのかな、別に、狙って書いたわけではないんですけど、うん、もう当たり前というか、
うん、
そこをやるのが僕の仕事だみたいな感覚があって。
はいはいはいはい。はい、ああ、いいですね。うん、この本の中で、よく出てくる言葉でですね、
はい、
呪いの仮面とシャドウと。
はい。
このこと、この二つの単語がものすごく多いんですよね。この呪いの仮面とシャドウという二つの。
そうですね。ね。まあ、ちょっと内情を、話すとですね、最初呪いの仮面っていうキーワードは、1個か2個しか入ってなかったんですね。
はい。
こう、そういう切り口にするつもりはなかったんですけど、
はい。
書いてるうちに、なんかこう、指がふっと滑って呪いの仮面って書いちゃったんですよ。
はい。
でそれを編集者の人が目ざとく見つけてきて、
はいはい、
この呪いの仮面っていうのを前面に出して押していきましょうって話になって、
やり手ですね。
そういう切り口に変わったんですね。
はいはいはい、
だからちょっと後から意図的に呪いの仮面っていう単語を増やしたところはあります。
いいですね。非常に意味が伝わりやすいですよね、呪いの仮面という単語はね。
そうそうそう。
うん。意味が伝わりやすいし、印象が伴いますよね、この単語はね。
そうですね。
うん。うん、あ、そっか、編集者さんが、これはいいぞと。この単語はいいぞと。
そう。僕も書いた瞬間は何気なく書いて、読み返した時に、うわ、すごい重い言葉が出てきたなと思ったんですけど。
はいはいはい。
もうそれを、一箇所しか書いてなかったんで、しっかり拾ってくださったんですよね。
はい。はい、今ね、このお話を聞いてらっしゃる方々、この呪いの仮面というのは一体何なんだっていうことでね、ちんぷんかんぷん。
そうですよね。
なので、その呪いの仮面のことをちょっと言っていただけたらと思うんですけど。
はい、はい。心理学的に言うと、人はこう、ペルソナ、ですね。ものをこう、つけて生きてるんですね。で、ペルソナっていうのは、例えば、まあ、彼氏といるときには、なんかこう、甘えキャラで、いるんだけど、
はい、
会社にいて仕事してるときは、上司の前では、こう、すごい、ビシッとこう、してる、みたいな、
うん、
こう、自然と、その、まあ、TPO とか、一緒にいる相手によって、
はい、
こうどういう自分で、いるかっていうのが変わってるはずなんですね。
はい。はい。
それ
は
人間のこう、外的側面というか、まあ、外側は、人と接している部分っていうのを、これペルソナ、
ね。使い分けられる自分自身みたいなところですね。
そうそうそうそう。
はい。
で、この、まあ、ペルソナっていうのがもともと演劇で使う仮面